の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。サタンに引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。当然の箇所で、あなたはメシアです。このようにその信仰を告白したばかりのペトロでした。あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると叱責されています。それは直接的には受難に報告をされるイエスをいさめ始めるこの事実を指しているのですが、それだけではないんです。あなたはメシアですと告白したその信仰を含め、人のことを思っていると叱責されているのであります。なぜならイエスは十字架の死を遂げるメシア、救い主であったのですが、ペトロがメシアという場合、それは十字架なしの救いを期待していたからであります。使徒言行録五章でパリサイ派に属するガマリエルという人が次のように言っています。以前にもテウダが自分を何か偉いもののように思って立ち上がる、その数400人ぐらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。これだからイエス以前反乱を起こした人々が実際にいたということがわかります。それらの反乱は武力に勝る軍によって抑えられ、反乱はいずれの場合も失敗に終わったのでした。ペトロがイエスをメシア、救い主という場合、彼もこの反乱軍と同じようにイエスが神の力を振るって敵を打ち破るメシア、救い主と誤解していたことは存分に固くありません。これまでの反乱は力で抑えられたが、神の子イエスによる反乱は神が味方なのだから勝算がある、このように信じていたに違いない。直前で彼はイエスをそのようなメシア、救い主と告白したのであります。それなのにペトロの信仰告白に続いてイエスが語り出したのはご自身の受難の予告でありました。ペトロにとってそれは反乱の失敗を意味することにしか思えなかったでしょう。ペトロが痛み始めたのは弱気になったように見えたイエスを励まそうとしたのであり、自分たちの期待に応えるように促そうと試みたことに違いないのです。これが神のことを思わず人間のことを思っている、その内容であります。 しかし人間のことを思ってしまうのはペトロだけではないでしょう。イエスがサタンに引き裂かれと言われる前に振り返って弟子たちを見ながら言われた。このことは弟子たちにも同じように言われていることが想像できるのです。さらに私たちもまた神のことを思わず人間のことを思う一人一人である、このことを知らなければなりません。もちろん神のことを思おうとはするのですが、つい人のこと、自分のことを思ってしまう私たちがいるのです。教会という人の群れもそうなのかもしれません。さまざまな困難を前にしますと、そこに隠されている神の御心を聞き取ろうとすることよりも人間的な常識で判断し解決の糸口を探ろうとすることが私たちにあるからです。パウロがそういうことを行っているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのです。このように言っているように、罪は私たちを神から引き離し、私たちが神を思うことを妨げる力となっているのであります。神のことを思いたい、そうしながらも自分のこと、人間的なことを思ってしまう、これが私たちが罪人であるゆえんでありましょう。サタンに引き下がる、この言葉はこのような罪人である私たちに向かって今日告げられているに違いありません。一体どのようにして神を思えばいいのでしょうか。ユダヤ人にとってそれは立法を遵守することである、このように考えられました。確かに旧約聖書において主なる神はあなたたちの前に祝福と呪いを置くと言われ、あなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を受けると告げられているのです。主なる神がそのように命じられているのですから、立法を守ることがすなわち神を思うことと直結して理解されるのは当然のことかもしれません。ですからユダヤ人たちは立法を守ることによって神の祝福を獲得し、すなわち自らを救いに至らせることができると考えるに至ったわけです。彼らのこのような理解は立法を守るようにと命じる神のことを思っているように見えました。彼ら自身も神のことを思って立法を守っていると思っていました。しかしその実、立法を守るのは自分への祝福を獲得し自分の命を得るため救われるためと人間のことを思っていると考えられるのではないでしょうか。一見神のことを熱心に思っているように見えて自分のことにその心が向けられているのであります。 神のことを思っている、このように思い込み、人間のことを思っている自分が見えない。これは何もユダヤ人だけのことではなく、私たちにも言えることであります。神のことを思っているようでも、実は人間のことを思ってしまう。これが罪人であるということです。人は神のことを思おうとしながらも、あえず人間のことを思ってしまう、そういう罪人なのです。パウロも次のように書いています。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。そこで主なる神は御子イエス・キリストを私たちの間に遣わしてくださいました。この御子によって律法の遵守という人の行いや自らを救おうとする人の思いではなく、この神の思いによって全ての人が罪を許され救いに至るためでした。イエスは次のように言われます。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。つまり律法を完成するのは人の熱意や努力なのではなく、人が正しく完全と見られるほどになるからでもなく、ただ主イエス・キリスト、その十字架によって出会い、このように言われているのです。このキリストの十字架を絶えず思うこと、これこそ神のことを思うということに違いありません。さて、かつて使用されていたルテル教会の式文、1964年に出版され、その後、30年ほど使用されていた茶色い表紙の式文がございました。古くからルテル教会のメンバーであった方々は懐かしく思い出される式文かもしれません。その表層から茶式文、そういうふうに呼ばれていた礼拝式文で、その式文、正確に言うならば、それまでの式文には賛美章というものが設定されておりました。現在私たちが使用している式文ではあまり扱われていないのですが、実は式文の説明書きによると、初めの歌として賛美歌あるいは詩編章から選べるようになっているのです。私たちは、ほとんどというか全て全部初めの歌を、賛美歌を選んで歌っているわけですけれども、詩編章を選び、その日の詩編に耳を傾けることも可能だということであります。一昨年から使用し始めました改訂共通聖書日課では、毎週その主日の詩編が選ばれています。それはこの賛美章にあたると言えるでしょう。毎週の主題に合わせられて詩編が選ばれているのですが、なかなかそれを分かち合う機会に恵まれていないのが現状であります。 今日はこの日の詩編に目を向けたいと思います。今日の詩編として選ばれているのは詩編22編24節から32節になり、次のようにあります。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆主に栄光を期せよ。イスラエルの子孫は皆主を恐れよ。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれません。御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいます。主を賛美せよ、主に栄光を期せよ。助けを求める叫びを聞いてくださいます。このようにありますから、主なる神に心を傾け、今日の主題で言うなら、ここには神を思う姿が示されていると言えるのでしょう。神の大いなる御業を目の当たりにし、それが自分たちを喜ばせている、そのような状況が目に浮かぶようであります。しかしお気づきの方もいらっしゃるように、この詩編22編は決してそのような喜びで始まった詩編ではないのであります。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。詩編22編はこのように始まっているのであります。これは主イエスが十字架の上で叫ばれた言葉であります。私の神、私の神、なぜ私をお見捨てになるのか。十字架の苦しみの中で叫ばれたこの言葉は、神への呪いと絶望を想像させます。それは神ではなく人を思う心から絞り出された叫びのように聞こえます。またそれは決して今日の詩編に見る主を賛美せよ、主に栄光を期せよ、助けを求める叫びを聞いてくださいますといった喜びのうちに神を思うことへと私たちを導くようには思われないのです。この詩編は確かに絶望の中から神への叫び、すなわち人の思いによって始まっています。十字架の上で息を引き取られたイエスもその言葉を口にし、私たちと同じ人となられたことを示しています。しかしこの詩編はその4節に見るだがという一言で一転し、続いてあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方、私たちの先祖はあなたをより頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び、救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。と、このダガという一言によって、主なる神への信頼へと展開しているのであります。見捨てられたかのように感じる現実の中、それでも主に向かって叫ぶしかない人の姿が明らかにされています。 十字架の上で苦しまれた主イエスの叫びが耳に響きます。しかし、それら人の思いから出る叫びは絶望に終わることはなく、神を思う心へと導かれて希望へと転換しているのです。この転換をもたらしたのが、我がという言葉に込められている信仰に他ならないです。主イエスが十字架の上で叫ばれ、後の人々に残されたのは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という冒頭の言葉でありました。しかし、十字架の主は絶望の中からの叫びに終わることなく、だがと絶望の中にありながら主なる神への希望を確信し、従う私たちもそのようであるようにと願われたに違いないんです。そしてこの十字架の主の態度は、後に従う私たちもたとえ困難に直面し、人間の思いによって絶望し、また人間の常識を持ち込んで対応しようとすることがあるのですが、だがと神を思う心へと導かれ、神の御心に全てを委ね、真の希望へと至るのです。日々の生活の中で絶えず人間のことを思ってしまう私たちがいます。人の思いにあふれる日常のただ中にいる限り、私たちは人間のことを思ってしまうものなのです。そしてすでに触れましたように、それは私たちの罪のゆえなのです。ですから毎週礼拝のたびに、その罪を告白し、御言葉と聖霊の交わりをいただいて、だがと神のことを思う時が私たちには必要なんです。神を思う方法は私たちの知識でも努力の結果でもなく、人間を思ってしまう私たちが、罪を負っている私たちが、それでも繰り返してだがと全てを見つめ直す心にあるんです。絶えず人のこと、自分のことを思ってしまう私たちが、礼拝とたびにだがと神を思うものへと変えられて、私たちは新しく生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。